かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね、聞かせられないって言ってるのにメールがメッセージがもうたくさん届いていますよ、
はい、
ファックスもおはがきも頂戴しております。ラジオネーム渋谷東吉郎さんでいいのかな。林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。以前は山梨に住んでいましたが、
ええ、
現在は転勤でカリフォルニアのサンノゼに住んでおります。
おお、米国ですね。米国、
米国にね。ま、だから以前は山梨で聞いていただいていたのかもしれませんね。
YBS でね。
YBS でね。現在は転勤カリフォルニアのサンノゼに住んでいると、
うん、
海外でも日本のラジオ、しかもこんなに濃い番組が簡単に聞けるなんて便利な世の中になったものですね、
うんうんうん、
さて私が好きな学園漫画ですが、
はい、
もしかしたらお二人の意図から外れるかもしれませんが、私は野中英二作少年マガジンに連載されていた先駆けクロマティ高校を推したいと思います。あ、これ読んだことありますか。
あの名前しか。
あ、
はい、
かなり、ね、話題になった作品ですけどね、
ね、
タイトルから想像がつくように非常にシュールかつ脱力系のギャグ漫画です。一応不良の巣窟となっている都立クロマティ高校を舞台とした漫画ということになっていますが、ゴリラとかロボットとか宇宙人まで登場して途中から高校という舞台がどうでもよくなってしまうことが魅力でしょう。特に気に入っていたのは毎回漫画の欄外に書かれていたオチに対する編集者の冷静なツッコミです、
はあ、
単行本でもそのまま再現されていていい味出しています。私もねこの漫画大好きで、
うん、
野中英二さんの作品ね、
うん、
課長バカ一代とかね面白かったんですけども、池上良一さん的なタッチなんですね、
ええ、
劇画調で、
うん、
でも内容的にはすごくくだらない内容、まあ、これ褒め言葉ですけれどもね、
ええ、
で、あ、メッセージの続きがまだありまして、この漫画はテレビ東京系列でアニメ化されましたが、なんと、うん、アメリカでも英語吹き替え版の DVD が発売されていました、
そうなの。
確かに海外にも日本のアニメオタクはたくさんいますが、外国人にこのシュールなギャグが通じるのか不安です。ちなみにアメリカでのアマゾンのレビューを見たら、友達からアズマンガ大王が好きだったらきっとクロマティ高校も気に入るよって勧められたけど全然面白くなかったという感想が書いてありました。ちなみに私は英語を勉強するためという口実で妻を説得して DVD を購入しました。実際には役に立ってません。それでは今後も楽しい放送を期待してますって。
立っちゃうと言語の日本語で見聞きしてしまいますよね。そらね、
あれはなんかど、盛り上がってる間にオープニングテーマ曲も終わってしまいましたので、はい、そろそろ林田さん次のコーナーへと参りましょうか。
参りましょう。聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオサガ、以上4局をネットしてお送りします。
キカラジタンインタビュー。あ、ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あ、すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。さて、
あら、いきなりあなた服を脱ぎ始めて暑かとばいね。
いやー、ちょっと暑いな。
なんかそこから文字が見えますよ、
気づきました。
改造人間愛かと書いてありますね。
あー、参ったな。林田さんに気づかれちゃったかな。この黒くかっこいい T シャツはね、
はい、
この間土曜日に猿イベントに行ってきまして、猿って言ってもウキの猿じゃないですよ、
みんな分かってますよ。
そうですか、
心配なさらない
で。あ、よかったです、心配性なもんで。先日ね、
はい、
あの仮面ライダー2号一文字隼人こと佐々木武さんに電話インタビューをさせていただきましたよね、
はい、この番組でね、
この番組で電話インタビューをさせていただきました、そのインタビューは、映画の上映会の全国上映会の、まあ、告知もちょっと兼ねていたわけです、佐世保でも、その上映会があるよというお話がありまして、私今 NBC ね非常に忙しい時期でございましてですね、イベントが立て込んでねちょっと行けないかなと思っていたんですが、やっぱりね行きたくなったのでちょっと無理して行ってきました、はい、アルカス佐世保、いやー佐々木武さんのイベント、まず映画の上映会があってトークショーがあってサイン会だったんですが、素晴らしかったですね、まずですね、なんといっても本題は改造人間愛花、まあ、私がたまたま着ているこの T シャツの、
ね、偶然着ているね
偶然着ている、
素晴らしいヒーローがなんか描かれておりますが、
この改造人間愛花の映画の上映が、まあ、1時間ほどありまして、その後トークショーサイン会というですね流れだったんですが、まずこの改造人間愛花、まあ、佐々木武さんの人生もちょっと重ね合わせているような作品でありました、40年以上前に改造された男、そのまま年を取って、60を過ぎている、彼はもう戦うことをやめています。戦いにこう虚しさを感じているわけですね、戦ったって何も生まれないさと彼は思っている、ところが40年ぶりに悪の組織が復活して彼の大事な人が巻き込まれて、彼は戦わざるを得ないような状況に追い込まれてしまう、さあどうするのかという、まあ、1時間ぐらいのムービーなんですが、で、改造人間愛花というタイトルです。まんじゅうしゃげの歌というサブタイトルもありますが、この改造人間に名前はありません、改造人間という言葉でしか出てこない、かつて悪と戦った男、一部その男のことを知る人々も残っている、子供の頃この改造人間に憧れた、今は大人になっている人とかも出てきたりするんですけれどもね、非常にあの佐々木さん自身の人生、まあ、仮面ライダー宇宙鉄人兄弟などで脚光を集めた後34歳で、火事で大やけどを負って、その後、辛い人生再起までの長い時間がかかった佐々木さんの人生をちょっと重ね合わせているところがあって、で、まあその戦わない改造人間の話なんですけれども、やっぱりふとした時の厳しい表情とか、悪の改造人間の気配を感じる時の眼差しとかですね、ふとした時にやっぱりあの、20代の頃の佐々木さんのね、あのヒーローの佐々木さんのですね、一文字隼人のやっぱりあの表情というのが、こう透けて見えるね、こうなんていうのかな、ダブって見える瞬間というのがあって、で、そういう瞬間にこうグッときて、また60を過ぎた還暦を過ぎた佐々木さんの、ね、演技が、まあ、私がこういうことを申し上げていいのかどうかわからないけれども、いや本当に素晴らしくて、この方はいい役者さんなんだなって改めて思いました、で、今回の佐世保のイベントはまたスペシャルゲストとして、漫画家の村枝健一先生、それから仮面ライダーアマゾン山本大輔役のですね、
山本岡崎さん、
そう、はい、来ていただきましてですね、もうそのねトークショーがねまた素晴らしかったんです。本当に同窓会のようで、いやー行ってよかったなと思いましたね。でこの改造人間愛花についてはこの後もですね、新たな企画というのを考え中ということなので、そしてまたチャリティーにつなげるイベントにしていきたいということですので、チャンスがあったらですね、ぜひ皆様にお出かけいただきたいなと思っております。
全国いろんなところでね、あるみたいですからね、
そのイベントの報告、泣きべそひろりんさん、ですとか、何人の方からも、ですね、参加したご感想を頂戴しております。大変感動したというですね、メッセージもね、いくつかいただいております。ありがとうございます、以上改造人間愛花についてのご報告で、ございました。なんかねまだね余韻に浸っているところがあるんですよね。 岡崎徹さんもですね、以上報告でしたと言いながらまた話を始めてますけれどもね、岡崎徹さんもやっぱ仮面ライダーアマゾンで非常に人気を集めまして、まあ、歌手でもありましたから、非常にあの活躍された方なんですが、やっぱりあの芸能界を引退された理由というのがあって、またですね、キカラジでね、機会があったらですね、岡崎さんにもぜひインタビューをさせていただきたいな、
出ていただけるんですか、ね、素晴らしい、
出ていただければなと思っているところでございますけれども、ね、
はい
はいはい、また、ね、新たな企画が確定しましたら番組でお伝えしていきたいと思います、はい、では本日の本題へと参りましょうか。今日のテーマは
大好物の学園漫画2でございます、
はい、先週は林田茂和編ということで、はい、今週はですね村山仁、学園漫画、お家のですね押し入れを開けてですね段ボール箱をいろいろと開けていますですね、
押し入れの段ボール箱に入っていますか、
はい、
はあ、
なんか山ほど学園漫画出てきましてですね、
もう、色が変わったものもございますな、
そうでしょう、
はい、
本当にね参ったなと思っているんですけれども、
そこだけで10冊ぐらい今並んでるんじゃないの、
ね、そうなんですよ、でですね、まあ、自分の中で、あ、これは一つやっぱりテーマを決めなければいけないなと思いまして、思いついたのが、超能力学園漫画、
ほう、ね、
超能力とか、まあ、特殊能力が関わってくる学園漫画というのはどうだろうかなということでですね、いくつかピックアップしてみたのがですね、まずこちらちょっと古いですよこれはね、朝日ソノラマから出版されていました、
ときめくね、
サンコミックス、
あ、懐かしいね、
覚えてますか、
覚えてますね、
この本は昭和57年8月27日に初版発行されています、
30年前じゃないですか、57年でしょ、
昭和57年、
ね、お、30年前じゃないですか、
はい、内田美奈子先生の100万人の数学変革活用、
おお、
はい、これをですね久しぶりに押し入れの中から引っ張り出しましてですね、
まだ当時中学生じゃないですか、
中学生ですよね、あの内田美奈子先生はですね、もうなんというかね、この中学生の私からすると本当にね、大人の世界を垣間見せてくれた方なんです、でこの100万人の数学変革活用というのは、あの舞台となっているのは、はい、とある高校であります、で主人公はここの、 あの表紙に写っているですね、このおひげのちょっとイケメンの先生なんですけれども、うんうん、この先生が、まあ、主人公って言っていいのかな、です。八織武美というですね、先生です、はい、ちょっと藤井竜也っぽい感じもしますけれどもね、うん、そして、もう一人の主人公が高校生の観音くんです、はい、で、二人に共通しているのはですね、二人とも超能力者ということなんですね、でも、その超能力自体がメインのストーリーではないんですよ、
うん、
あくまで思春期の高校に起こりがちなさまざまな出来事にちょっとずつその超能力を持った2人が関わってくる、うん、超能力が全ての中心になっているストーリーっていうのはあんまりないんです、まあ、短編集みたいな感じなんですけれどもね、
どんな超能力を使うんですか、
基本的には2人ともテレパシストですね、
はははは、
他人が考えていることが分かってしまう、
あ、なるほどなるほど、
うん、でその他人が考えていることが分かってしまうということで、高校生の方の主人公の観音くんは逆に孤独感を感じているわけですね、
なるほど、
知
りたくないことも知ってしまうしね、
そうそうそう、クラスの中でひょうひょうと彼は生きているんですけれども、周りの子たちが考えていることがいいことも悪いことも全部分かってしまうので、うん、褒められている時というのはとても気分がいいんだけれども、うん、ちょっと観音くんって頼りないよねっていう声が聞こえてくるととてもとても落ち込んでしまう、
そうだね、
で、そんな気持ちをこう、まあ、同じ思いできっと青春時代を過ごしてきたであろうこのおひげの八織先生は、
うん、
新しく赴任してきた八織先生は気持ちをよく分かってくれるんですね、うんうん、でもなんていうのかな、全面的にこう 助けてあげるということはせずにですね、ちょっとあの観音くんが手を伸ばせばこう背伸びをすれば、自力で自分の力でこうなんか登ってくることができるぐらいのその手助けをしてあげるわけですね、
うん、
ストーリー自体もよくできているし、でもね、なんといってもね、この内田美奈子先生のね絵がね、
うん、
素晴らしいんですよ。このデッサン力と言いますか、
あらークールだね、
本
当だ、精細な絵ですね。
もうね、あの青年漫画的な雰囲気ですよね、
そうですね、本当ですね。
あら
あら、なんかこうね、この時代ってなんとなくこう G ペンでこうグッグッと描くっていうイメージがありましたけど、非常にあのなんて言うんでしょう、デリケートで繊細な絵ですね、
はい、そうです、少女漫画と青年漫画劇画 の、うんうん、あのいいとこ取りみたいな、
ね、そうですね、そうですね、
流麗でいてシャープで、
うん
うん、しかし骨太な絵なんですね、
うん、あ、女の子がまた可愛らしいですね。
そうなんです、すごくね魅力的な、
足細っ
内田美奈子先生の絵はもう大好きでしたね。
そうですね、
それからですね、まだ時間あるかな、
はい、
もう一冊、これはね、かなり有名な作品ですね、
はい、
少年ジャンプで連載されていた松本泉先生の気まぐれオレンジロード、
うん、
はい、これはね1984年10月15日に初版が発行されていますね、
うん、
1984年28年前ってことですか、そんな昔なんですね、これね、この気まぐれオレンジロードって、あ、読んだことあります？
いや僕ね読んでないんですよ、うん、これ、
ああ、
このもう名前は本当に有名でしたよね、
うん、
はい、
まあ、やっぱりあの江口久志さんからの流れと思えるポップなね、
はい、
イラスト系の絵がやっぱりこう目を引く作品なんですけれども、
はい、
ストーリーもねなかなかよくってですね、
うん、
主人公やっぱり超能力者なんですね、超能力者なんです、主人公のこの頼りない感じのこの少年がですね、
うんうん、
ところがこの春日京介という主人公なんですけれども、この人だけじゃなくて家族全員超能力者なんです、
うん、
気まぐれオレンジロードのこの春日京介くんの双子の妹たちも、それから親御さんもですね、親御さんだ
三者面談みたいなやつみたいな、
ところがね、
ええ、
この気まぐれオレンジロードの世界ではですね、
ええ、
主人公超能力者なんだけど、この超能力がね、
うん、
全く役に立たないというのは、恋愛ストーリーが主軸になっているので、
ええ、
恋愛においてはですね、
うん、
超能力は何の役にも立たないんですよ。本当にスパイスにしかならない、恋愛に関しては。
これもあれですか、テレパシーとか相手の心が読めたりとか、そういう感じの方ですか。
いろんな能力を持ってますか、
物を動かしたり
の場合は物を動かしたりとかもできるんです、
う
ん、でも恋愛をしていく中では全然役に立たない、それは、うん、超能力もその足が速いとか将棋が強いとかそういうレベルでしかこう役に立たないというのが逆に面白いなというですね。
うん、
もう一冊駆け足で竹本泉先生の葵ちゃんパニック、
それは全く知らないです
ね。知らないですか、
はい、
昭和58年9月6日に、発行されていますが、これはですね、少女漫画だもんねこれはね、
うん、
講談社の仲良しで連載されてたんですけれども、宇宙人が地球に来るわけです、
うん、
で宇宙人が地球で暮らしたらどうなるかな、こうなっちゃうかなというですね、
うん、
はい、
この可愛らしい絵柄ですね。
この可愛らしい女の子は宇宙人なわけですね。ところが、非常にほんわかした出来事ばかりが起こっていくというお話で、時間がいくらあっても足りませんね。
なんかあれだね、うん、昭和50年代の後半ってなんかその匂いがあるね。
あ、
昭和50年代のね、
ええ、
いや独特だ、なんか懐かしい、すごい懐かしい。オレンジロードの表紙とかにしてもなんか、あ、この時代ってこうだったなっていう、そういう印象がありますね。
なんか80年代に共通する記号性のような、
ね、あるね、
ありますね、
うん、
ではこのあたりでコマーシャルへ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
夏休み、この番組は暑くて中だるみ。さあみんなたるんでないでシャキッとかき氷でも食べるか。ところでなんでかき氷っていうの？別に果物の柿も海の柿も入ってないよね。じっと考えるのマジで苦手。超イライラしてきた。よし、こんな時はでっかい氷を思いっきりハンマーでかち割るか。はー、どっかどんどん。んー、じゃあ今日も行ってみよう。ガラジタンのバラード。
さて他にもですね、うん、学園ものの漫画取り上げたいのがいっぱいあって困っちゃうんですけれども、あの先週もちょびっとお話ししました笑うミカエル、
はい、
川原泉先生の、少女漫画ですね、うんうん、あの花と夢に連載されていた漫画で、私はあの姉が花と夢をずっと買ってたので雑誌連載中にもこの本読んでたんですけれども、あのものすごいお嬢様学校、史上最強とも言われるお嬢様学校にですね、まあ、本来そこに入るべきではないような3人の女の子がですね、うん、入学してきて、巻き起こる珍騒動というね、感じなんですけれども、なんともこの川原泉先生のテンポがよくって、漫画のですね、そしてちょっとねこの絵を見ていただいてセリフがすごく多いんですよ ね、
多いね、文字が多いですね、うん、
でやっぱりこの頃の1980年代の少女漫画っていうのは、はい、すごく文字が多かったなって
今見ると多いですね、かなりの読み物ですね、
うん、だってそうなんです、
ワンショットの顔の両方、うん、左右にありますもんね、文字が、ね、吹き出しがね、
うん、
はあ、多いね、本当だ、
あのね読むのにねすごく時間がかかるんですよ、で考えさせられるというか、
うん、
でまあ、この番組でもたびたびお話ししてますけれども、やっぱりね女性の方が精神年齢が高いっていうのは
そう
だね、こういうところにやっぱり出てるのかな、なんかもうやっぱ少年漫画読んでるとね、ドーンとかバーンとかドカーンとか何よとかでこう2ページぐらい行ったりするんですけど、
うん、
もう少女漫画のこの一コマ一コマに書かれたこのセリフ文字の多さっていうね、
うん、
あ、やっぱり女子の皆さんはたくさん物事を少女時代から考えているんだなって
同学年ですけど、ね、確実に精神年齢は上ですね、
なんてことをね、考えたりもしましたですね、
それ
から最近の作品ではですね、
はい、
ちょっとガツンと衝撃を受けたのは、
うん、
漫画家の土田清輝さんのこれが最後の単行本となってしまったんですが、夜回り先生希望編、夜回り先生は皆さんよくご存知だと思います、水谷治さん、まあ、実際にいらっしゃる先生ね、夜いろんなところをね、訪ねて回って、思春期の、少年少女たちにいろんな形での教育をなさっている方なんですが、
うん、
その水谷治先生とタッグを組んで、出した土田清輝さんの、漫画ですね、夜回り先生希望編、東日本大震災に合わせて、企画された本なんですが、林田さんにもちょっと一晩お貸ししましたが、何か読みましたか？
全部拝見しました。
そうですか、
はい、
何か感想は？
あ、いや僕ね、うん、全く亡くなったっていう事実を知らずに読み始めてしまったので、いや この展開は非常に衝撃的でしたね。非常に丁寧に描かれているし、そこはかとないリアリティが流れていて、いや本当にこう読んでてグッときました。そこに登場する子どもたち、ストーリーももちろんそうですけどね。
土屋末貴さんの作品という言い方を私しましたけれども、まあ、この本の巻末のいろんなですね、資料もお読みいただければ分かるんですけれども、はい、実際の三谷先生の作品ですとか、あるいはご経験をそのまま漫画にしてしまうとまた雰囲気が変わってしまうということで、土屋先生が咀嚼したものが漫画になっているということなんですよね、うん、それはもちろん水谷先生も、監修した上で認めた上でということなんですが、
うん、だけど出すまでは見なかったそうですね、水谷さんはね、そういうふうに書いてあったね、うん、
まあ、最初はね、水谷先生は漫画というものに対してかなりの偏見を抱いていて
認めてなかった
っ、そう
ですね、
うん、まあ、単なる娯楽のための漫画に私の大切な作品をすることはもうそんなことは許されないということまで考えていたということ、
実際にそこには子どもたちがいるわけだからね、うん、存在してるわけだからね、
まあ、ところが土屋先生の作品を読んでその考えが変わって、まあ、詳しくはこの夜回り先生希望編を読んでいただきたいと思いますが、僕ね、土屋末貴先生俺節とか編集王とかね大好きだったんですよね、もうちょっと番組の時間がありませんけれども、夜回り先生希望編、ぜひ手に取って読んでいただきたい本であります。いや、林田さん、お別れの時間になってしまいました、
はい、
まだまだ語り尽くせませんよ。
まだあといっぱい持ってきてるもんね、
いっぱいね、最近の本も含めてですね、
ええ、
そしてリスナーの皆様からもですね、
はい、
メッセージをちょっとたくさん頂戴していて、
ええ、
これも紹介しないわけにはは
い、
行かないと言っても華厳の滝ではありません。
お約束ですか、
来週も来週は
大好物の学園漫画3でございます。
来週もということで、
はい、
皆様よろしくお願い申し上げます。
お後がよろしいようで、
はい、メッセージまだ送っちゃってもいいんですよ。そんなこんなで、
はい、
本当にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。